Gift. きれい事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石真由子が本音の対話をお届けします。
はい、今回も翼さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、3つ目のインタビューで、怖い今の仕事 続けてる理由とか続けられてる理由とか、なんかそのような話をですね聞いていこうと思うんですけれども、はい、もう前回の人生の分岐点がもう盛りだくさんで、テーマはね、その起業したにつながったっていうところをまとめると言っていただいたんですけれども、話の内容が、あ、こうやって自分の選んだ人生を選んだ道を正解にしていくっていうところの思いを中心にやっぱり活動されているっていうところもとても伝わったので、改めて今のお仕事を通して、まあ、何やりたいの前に なぜやってるかですね、聞こうと、お聞きしようと思うんですけれども、でも起業しても結局何年でしたっけ？
まあ、事業始めて26年、会社ができて22年かな。
だってそれだけ長くやってるとね、その一般的な統計もあるじゃないですか、10年続く会社とか、
そうだね、
そういろんな話ある中で、ね、危機的状況もあったって聞いてますよね。ね、やっ
ぱり、10年ってやっぱ節目だしね、いろいろある中で、まあ、そもそもその、ね、あの起業をするって、起業家になるって決めたっていう話を前回させてもらったと思うんですけど、その後ね、結局起業家になっただけで事業内容って決まってないのよ。事業どうするっていう生みの苦しみもあったんだけど、はい、ちょっと今回はその先、事業ができてから話をすると、やっぱりパソコンで困った時に相談相手に悩んじゃう人が多くて、それを日本中世界中からなくしたいなっていうのが今の事業の原点で、息子に聞いてもつい、この前も言ったじゃんみたいになるし、
喧嘩になってしまった
り、ね、誰かに聞くって言ったら俺に言ってくれればタダで見たのに言われるしどうすればいいのみたいな、とか、ね、何々カメラに行ったら、いや何々電気の方が安かったとか、どこ行けばいいんだろうって、本当に誰に最初に頼ればいいかってわからないから、それをどうしようどうしよう思ってる時間、パソコン得意な人でもね、これ修理なのかだましだまし使うのか悶々とうっすら悶々としてる状態ってあるけど、そういうのが全部ない状態で、IT を使えたらもっとテクノロジーの恩恵に預かれるようになるので、こうテクノロジーに対する抵抗がない状態を作るためには、みんなが安心してテクノロジーを使っていける世界になりたいなと思って、それが世界にできるような会社にしたい、そういう仕事にしたいなと思って始めた事業が今の事業なんですね。で、どういうあり方であり、どういうやり方っていいのかっていうのをずっと探求する中で、当時学生上がりの事業のことなんて何もわからない青年だったので、まずはパソコン教室を全国に広めようっていう中でこう広めてきて、だけどやっぱりその拠点がないと助けてあげられないから、やっぱこれじゃダメなんだよなと。ただ自分たちができてることって、そのパソコンのことで寄り添いたいっていうスタッフ仲間が300人ぐらいに今いるのね。300人集まって待ってて、ようやくこう、なんだろう、そういう社会を支えたい人たちを300人集めることができたわけよ。で、ようやく20年経って、これを地域にとらわれずできるようにしていくっていうサービスにようやく昇格させられるかなと。でちょうど創業20年間ずっとね、いろんなシステムとかいろんなコールセンターとかいろんなやり方を考えてきたけど、紆余曲折して20年目に発売できたのが、自己紹介でもお話ししたスケッツっていうサービスで、月額1000円で24時間パソコンで困ったことを人間が相談に乗ってくれる、 AI 使いませんっていうサービスなんだけど、これが JAF になるのかなと。で、 JAF って車で来てくれるって直してくれるよねっていう話で、その JAF になりたいの JAF の意味って何なんだろうって考えた時に、その車で来てくれることっていうのは目に見えてることだけど、JAF はどんなあり方なのかっていうのを分解して考えて、3つ見つけ出したんですね。1つは誰もが知ってるサービスであるっていうこと、2つ目は追加料金がまずかからないっていうこと、で3つ目はそれ自体で稼げてるってこと。パソコンサポートだとついでにチェックして500円とかあると思うんだけど、それついでじゃなくて、それ自体、サポート自体でなりわいを得ているサービスであることっていう、この3つを JAF って っていう言い方をしてるのね、うちの会社ではね。
なるほどです。
それはあり方を見出し、じゃあどうやってやったらいいのっていうのがアプリとか LINE でサポートするっていうことまでつながったんだけど、はい、これがようやく2万ユーザーぐらいになって、1000万人、まあ、JAF さんって2000万人ぐらいいるんだけど、1000万人ぐらいになると JAF のあり方に近づけるんじゃないかなと思って、まあ、今はそこを目指してたりします。ただね、さっきちょっと話振ってくれたけど、
はい、
うまくいかない時もあるわけで、創業10年目ぐらいの時に、
はい、
うちの事業が全部赤字で、震災の後かな、全部赤字で、でパソコンが作、はいはい、流通がうまく回らなくて、パソコンもメーカーさんが作れなくて、でパソコン買わなかったから口座もキャンセルするとか、結構な規模での損失も出してたし、他の事業も大体ストップしちゃって、こ う, うまく次の時代に乗っかれないタイミングがあったんだよね、
はい、
でその時にまあ最大で月1000万ぐらい、どうにかキャッシュをしなきゃいけない、最大で月1000万という言い方おかしいね、はい、月1000万は最低どうにかしなきゃいけないっていうのが8ヶ月続いて、まあ、8ヶ月でなんとかしたから8ヶ月だったんだけど、そういう時期があって、
ね、
ただそこに突入する前は貯金もあるし、
はい、
そこで会社解散させるっていう選択肢も社長としてはあったんだよね、
はい、
でそこで解散させてもいいかな、あいいかなっていうかいい時期だったんだけど、はい、なぜか、うんうんうん、ちょうど創業10年目だから、よく10年以上続いた会社はすごいって言うけど、
ね、
そこでなぜか会社を潰す道を選ばなくて、
で、まあ、選択肢がなかったですか、
わけじゃない、いやなぜかっていうと、やっぱり10年間これまでいろんな人が支えてくれたし、
うん、
まあ、そういうビジョンをずっと語ってきてたので、
はい、
その世界をトラさんなら見せてくれるって言ってくれてる人の顔を思い浮かべたら、うんうん、ここで途切らしてもう一回同じこと始めるのにまた10年かかるから、何としてでもこのトライワープっていう名前というかこの実態をね残していこうと思って、どんなに赤字でも受け止めようと思って、残すことを決めて、
うんうんうん、
大変な時はもう山手線ので隣に座った人にパソコン教室営業したりとか、
すごいですよねその話、クレジ
ットカード何十枚も作ってキャッシングでキャッシュフローを成り立たせる
とか、はいはい、
なんかすごくいろんな工夫をして、ね、3億円出してくれるっていう人もいたけど断ってとか、
はいはい、
なんかそうやってこう乗り越えたタイミングがあるんだけど、こう乗り越えてみて思うのは、やっぱり苦難があって10年以上続けてる会社の社長って本気だなっていう、でなんか自分もね心から本気だって言えるようになったのはその時で、
はい、
なんかうまいことやってる社長にふとなりたくなるだよね、なんかうまいことやってるストーリーってみんなあって、いやできる人は違いますねってなって、はい、そっち行きたいなっていう時もあるんだけど、そうじゃなくて本当に本気の社長になれた気がするし、本当にそういう人とだけ関わって生きていくっていう人生が作っていけそうな気がして、はい、やっぱこう、うんうん、ね、一回潰れそうになったものをどうにかするって、今まで多分ヘラヘラしてたのね、ゼロから立ち上げたぜ俺はみたいな、
はい、いや
すごいです ね、何もないところから立ち上げてとかってなってたけど、やっぱりね、滑走路の飛行機飛ばすより、うん、落ちてる飛行機をもう一回飛ばす方が、
うん、
ね、期限もあるしね、 着陸する前にのもう一回飛ばなきゃいけないから、
はい、うんうんうん、
こっちの方が本当に大変だし、本当に諦めない理由っていうのが自分の中にないとできないから、うん、なんかそれを乗り越えられたっていうのはすごく感謝していて、なんかそんな中でこれからもう一回ね次の大空に羽ばたかせたいなと思ってる22年目でございます、は
い、いやすごい、このやっぱ仕事をやってる理由とかって何人もお聞きする中で、うん、そのやりがいの方の怖いっていうよりは、うん、トラさんの中でやり続けるそのなんていうんですか、やっぱりエジソンの本からなんですかね、やっぱり生まれた野心とか、うん、そのなんか変な高いモチベーションとかではなくて、
うん
うん、この世に、まあ、残していく話をね次の話でお聞きするんですけど、
うん、
はい、ね、潰す選択肢どうこうとかいうなんかゾーンじゃなかったんですよねきっとね、
うん、
選択肢がなかったぜとかじゃなくて、うん、ゾーンなんだろうなって今感じましたね、
うん、だから自分の喜びはここで満たさないっていう思ってて、やっぱり自分それを自分の喜びにしちゃうと、なんだろう、お客さんの喜びじゃなくなっちゃうし、
はいはい、
会社の喜びじゃなくなっちゃって、 その社長の喜びに還元することになっちゃうから、やっぱ自分自身は別のところで満たし続けるっていう努力も、まあ、今思えばちゃんと し尽くしてるなと思って。だから本当にやりたいのの話とつながってくるけど、やっぱり本当にやりたいこと、今日この時点で本当にやりたいことをやってる一日を送ってるんですかっていうのは、はい、いつも気にして生きてて、こうやりたくないのにやってるっていうことが全くない状態にした上で、この事業が自分が死んだ後もこう伸びていくようなイメージでこの事業を残し続けるし、紡ぎ続けたいなと思ってる感じです。
これが全ての複数やられてる事業にも全部通ずる思いですね、トラさんの中
で。そうですね、
はい、はい。
まあ、複数ある理由もやっぱりこのスケッツを最後そこに届けさせるための、
うん、
あの応援団なので、
応援団事業みたいな、
いつもやってるっていうわけじゃなくて、
はいはい、
ここが絡み合って支えてくれてるっていうイメージなのかな。
そうでした、そうでした。そのトラさんの中で私もね、やっぱりこうインタビュー今日させていただくにあたってのこの1年半ぐらい、トラさんの会社の理念とか、うん、そういうのもたくさん聞かせていただいてる中で、うん、全部バラバラなんじゃなくて全部、ね、一つの統一した言葉もこの前も教えていただいたりしたので、ぜひ皆さんもですね、よく私トラさんから教えてもらった言葉で好きなのがですね、
はい、
やっぱ自分の生きてる理念と仕事のその理念とかね、重ねるんじゃなくて、この分けてあの活動していく価値とか理由とかっていうのを丁寧に、それこそ日光前のインタビューで言ったんですけど、ティーチングコーチングだとしっかり教えていただいた瞬間が私ありまして、そうなので、ぜひ今回聞いていただいてる、そう、皆様も自分の中での野心と
会社の理念と商品の理念ね、この3つが分かれてると全部が健やかに伸びるよっていう、
はい、ぜひそこも知っていただけたらと思いました。はい、あっという間で、
はい、ありがとうございます。
はい、4つ目の、インタビューまた楽しみにしててください。ありがとうございました。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか？その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。次回は立石麻衣子がゲストの今世で残したい思い、ギフトについて掘り下げます。ぜひこのまま次の物語もお聞きください。番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。